皆さんこんにちは。はい、今日の日はですね、とってもとっても楽しみにやってまいりました。この会場には再会の嬉しい顔もあってですね、ちょっとその眼差しに守られて、少し緊張を和らげながら座っていますが、今日私は長門からえちらほちらやってきました。もう今季節がすごいですね。山がにぎにぎしくてですね、黄色や赤や、そして田んぼの色もね、何ていうんですかね、草も黄色くなっていて、で空が今日青くてですね、この色に囲まれながら運転でよかったなと思いながら、実は昨日も岩国の方に、やってきておりまして、同じ道をこう行ったり来たりして、今日はさすがに体が悲鳴を上げるかなと思っていたら、もう景色に感動しながら来たら、あっという間に、この場所に着きました。今日1時間余りの時間、どうか皆さんの命の時間をお借りして、ここで私がお話をさせていただきます。一期一会のご縁の方もおられるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。今縁の話をしましたが、縁の糸という詩を一番最初に皆さんにお届けできたらと思うので、読ませていただきます。縁の糸、縁の糸、縁の糸、丸く結ばれたシャボンの糸、縁の糸、縁の糸、過去、今、未来を丸く結ぶ糸、あなたに出会えた、出会ったあなたとあの人がつながった、あの人はまたあの人と、くるくるくるくる優しくたぐって、ぐるぐるぐるぐる素敵に結ばれて、縁の糸、縁の糸、この糸見えてる私の喜びが、縁の糸、縁の糸、過去、今、未来の私を輝かせていく、輝かせていく、縁の糸、その糸はありがとうの心が艶を与え、神様が結ぶ糸、その糸はあなたと私とあの人とあの人の手をつなぐ神様の見えない手。今日の1時間、皆さんの、ご縁とこうして結ばれたことを嬉しく思います。そしてこの田伏は、実は私の父がですね、ちょっと位置関係が怪しいんですけど、田伏は近いですか？近い。そして平尾も近いですか？子供の頃ですね、よく父の実家が田伏にあってですね、でちっちゃい頃よ、田伏に行くぞ、田伏に行くぞって言って車に乗せられて、よく来ていました。ただ私車酔いをするので、もうこの田伏までたどり着くまでがもう何時間も何時間もすごい車に乗っていたイメージで、もう酔いながら山道をそれこそ吐きながら、やっとなんかおじいちゃんおばあちゃんのところにたどり着いていたのを思い出しながら今日運転してきていたら、まあ、その時よりももう何倍も早く着いて、まあ、子供の時のね、車に酔ってからの時間っていうのはこんなに長いのかと思いながら来ました。そしてこちらの、私長門市出身なんですけど、こちらの言葉はまた独特な方言というか、こちらに来た時にお父さんみたいな人とお話をすると、こっちの言葉で話をしてくれるんですね。すると私父を自分の結婚式の2週間前に病気で亡くしているんですけど、父のことを思い出すんです。そして今日もですね、空が綺麗だなと思いながら向かってきてたら、父がなんか誇らしげにですね、お前わしのふるさとに行くんかみたいな、 あのよう見てこいよって、田伏の人間は田ぶろぎ、あ、平尾、この辺りの人間はみんな温かいからのみたいな、なんかすごい誇らしげに言ってくれている顔を見上げながら、いや父さんちょっと邪魔せんでよ邪魔せんでよって言いながらやってきました。でもその父が生まれ育ったこの辺りのなんか田んぼを走り回ったり、もう時効だから言うんですけど、スイカ泥棒をして、なんかですね、学生証をなんかあの悪ガキで、その学生証を石の上に落としたらいけないから、こう並べてスイカ泥棒を2つ持って抱えて逃げてたらしいんですよ。そしたらスイカ持って帰るのに一生懸命で、あのその学生証忘れて帰って、もうすぐ呼び出しを食らって、あの大口食られたとかですね。でなんかあのガキ大将をしていたのかな、なんかあの縦の学年みんなで遊んでて、あの見張り役を何人かこう配置しながらいろんな悪さをしていたという話を聞いています。だから父はあのよくねそういう話をしてくれながら、そしてあの私たちの子育ては野生の王国ってご存知ですか？はい、2人は知ってる？野生の王国今頃ある？ない？ない？はい、あの野生の王国ってね、動物たちの家族の様子とか狩りの様子とかを見せるテレビがありますよね。あれで子育てされました。はい、あのライオンはあのオスは働かないと、あのメスが狩りをして、だからねメスは働かんといかんのんどとかで、本当お父さんとか言いながらですね、そんな懐かしい、父との思い出も思い出しながらここまで駆けつけてこれて、そして今縁の糸という、詩を皆さんにご紹介しましたが、皆さんにとってもご縁のあったたくさんの方たち、そして今は天に帰っている方もおられるかと思います。今日は上の世界とも、そして横のご縁の糸とも結びつけながらお話ができたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずですね、この、田伏町人権教育推進大会の趣旨に、一人一人が大切にされるまちづくりっていう文言を見つけました。皆さん大切にされてますか？ちょっとあの私あのは大切にされてるなって感じている人、あの家族もあのお友達も含めてですね、あの長だけじゃなくて、あの大切にされているのを感じているよ。あ、おはい、あ嬉しいですね、はい嬉しいですね、はい。その自分という命が大切に扱われているなって感じたとき、私たちはここにねあの幸福感を持ったりします。で今日は皆さんにですね、私は、長門に今住んでいますけど萩出身なんですね。で萩にですね、素晴らしい偉人がおられて、その偉人さんはですね、あの松下村塾という場所で、その後日本の未来を犯す人たちを、立派に育てていきますが、その方は誰か分かります？はい、吉田松陰先生、はい、ご存知の方は、あ、嬉しい、あ、子どもたちもありがとう、はい、じゃあ皆さんに質問します。吉田松陰先生は眼鏡をかけられているんですが、ちょっと肖像画とか銅像とか思い出してみてもらっていいですか？はい、メガネをかけている吉田松陰先生の顔がしっかり浮かんだよっていう方。ゼロですか？あの田伏にもね、あの佐藤栄作さんとかね、誰でしたっけ、岸さんとかね、すごい方たちがおられますけど、吉田松陰先生ですよ。皆さん山口県ですよね。もう一回チャンスを渡しますよ。よくよくこう記憶の粒をたどってくださいね。吉田松陰先生は眼鏡をかけられているんですが、その眼鏡をかけた姿が思い浮かんだ方。 ゼロですか。はい、実は吉田松陰先生は目には見えない魔法の眼鏡をかけておられましたその眼鏡のかけ方を今日皆さんに、伝授して帰りたいと思っているので、ちょっと皆さんの手首が必要なんですね。手首をちょっとまずこう柔らかくしてもらっていいですか。あの両手使いますはい、そして、輪っかを2つ作ってください。はい、この輪っかをですね、くるこの指の方をくるりと回して、自分の方に回して眼鏡をかけるんですが、ちょっと待ってください、注意事項を言うの忘れました。加齢とともに手首が硬くなっていきますので、痛みを伴う方はまっすぐでいいです。だけどいやいやいや、まだいけるよっていう方はですね、手首を柔らかく準備運動をしてから、子どもたちは多分大丈夫指を自分の方にこう手前に回してきて、こうやってかけます。かけれました？かけれたら隣の方とかけれてるかちょっとチェックしやっとしてください。できてますか？手首硬い人はまっすぐですよ上手、お上手です、みんな。はい、子供の頃に帰ってやりましょうね。はい、ありがとうございます。それではこの魔法のメガネは、なんで魔法のメガネかっていうのをお伝えしたいと思いますね。ですね、お世話をしてくださっている、あ、司会の方、ちょっとここに来てもらっていいですか。はい、中子さん、はい、中子さん、はい、中子さんです。皆さん拍手でいただきたいと思います。松陰さんのメガネってなんで魔法かというとですね、まおちゃんもですね、この素敵なところね、まおちゃんという人間の素敵なところと、そしてまおちゃんにも残念なところって人間って持ってるじゃないですか。皆さんも、私も、私すごいいっぱいあるんですけど持ってるんですね。だけど、この松陰さんの魔法のメガネはどういうメガネかというと、このメガネをかけてみると、その人の素敵なところしか見えなくなって、素敵を口に出して言いたくなるメガネ。なので、これをかけて、まおちゃんの私は見てみたいと思います。うわぁ、まおちゃん、なんてメガクリクリかわいい。いろんなことをきっとポジティブに捉えるいい子だな。お気づきですか。ちょっとこの部屋の体、なんていうか温度ちょっと上がってません？上がってるでしょ。実はですね、この松陰さんの眼鏡をかけて自分の素敵なところを見つけて言ってもらうと、私たちは命が喜ぶんです。命が喜ぶと体温が上がるんですね。今ちょっと私、あの皆さんの熱気も伝わってきてだいぶほてってますはい、実はこの松陰さんのメガネを私は、県内の小中学校を回りながら、子どもたちに伝えてます。松陰先生は松下村塾で高杉晋作や木戸光陰やたくさんの人たちにこのメガネをかけて その人の素敵なところを見つけていきました。すると彼らはぐんぐんと伸びて、この日本を動かすまでの人に成長します。私たち大人は誰かに出会うと、その人の素敵なところも見えますけど、その人の残念なところも映った時、特に子どもたち、その子どもの未来のことを考えて、その残念なところを指摘したくなったりします。だけどどうやら人間は自分にとっての素敵を見つけて褒められた時、命が喜ぶ。命が喜ぶと、私は心理カウンセラーの仕事をしていますが、ハートのエネルギーが上がるんです。心のエネルギーが上がるんです。心のエネルギーが上がると何が起こるかっていうと、目の前の大変なことが小さく感じたり、たやすいことに感じたりします。なのでずっとその褒められまくっている人、実験してほしいんですけど、周りにもしニコニコして、あ、この人はきっと褒められまくってきたなっていう人がおられたら、パチンって叩いてほしいんですよ。実はね、ハートのエネルギーがたくさんあふれかえってる人って、もう出会ってこうやってパチンって叩くじゃないですか。ちょっと叩かせてもらっていいですか。さっきからですね、満面の笑みで多分咲いたんですね。子どもたちにはその子のいいところ、光ってるところ、それを見つけて、その子の脳が分かる形、家族や友達にもそうですね、いいところや、その子の素敵なところっていうのは目にもはっきり見えないこともありますよね、でもその目に見えないところを見つけてあげて、その子の分かる言葉、家族の分かる、はっきりと伝わるもので伝えてあげたとき、その子の命、その家族の、心のタンクは上がるんです。で、上がったときにニコニコ笑って家事してくれます。ニコニコ笑って頼まれごと、分かったってやってくれるようになります。なので、今日持って帰って、心のタンク、ここに注いだ時、なんて自分が生きやすいんだって、それを自分実験して、今は私がお伝えしているから情報でしかないですよね、それを自分で試してやってみた時、家族や子どもたちの反応を見て、初めて自分の中の誠になると思うんです、なのでぜひぜひ命を喜ばせることを大切にしながら、松陰さんの眼鏡、ちょっと声でかけたら手首痛くなっちゃったりするので、手を使っても使わなくてもいいです。松陰さんの眼鏡をかけて、家族を見よ、地域の人を見よ、隣の人を見よっていうのを心がけていただけたらなと思います。松陰さんの眼鏡の話でした。そして次に、皆さんにお話ししたかったのは、コロナというものが、私たちの世界に入ってきました。そんな中、いろいろな制約や我慢や、起きました。子どもたちもあったね、修学旅行とか、中止になったものってありますか？中止はならなかった、でもいろんな我慢が入ってきたね、その我慢が入ってくる中、ここにおられる皆さんも、波乗り、うまく水の上に浮き草のように波乗りをしながら、今も乗り越えてきておられると思います。 私はですね、もともとは中学校の教師を、していたんです。ただその後に、私の3番目の子供が命に関わる大きな病気をいただいて、そして教職を離れました。教職に就くまではですね、一直線にがむしゃらに走ってきてました。中学校の時に進路を決めて、絶対に私中学校の先生になりたいってみんなでの時に決めて、そして一生懸命その道に向かって2本のレールの上を走り尽くしていったんですね。で、中学校の先生になれた時はもう嬉しくてですね、子どもたちと一緒に走り回って、一緒に苦しんで一緒に悩んで、苦労ばっかりの職業なんですけど、年に、200も300も苦労している中に、1回か2回子どもたちがキラキラっとする成長がぐーんと見えて、すごくかっこいい綺麗な姿の時があるんですね。その姿を見たくてその苦労をしていた時期があります。で、苦労多いけど天職に就かせていただいて嬉しいなって思っていた矢先にその病気をいただいて、そして、闘病生活に入るんですけど、大きな戦いが終わった後、私は、教職を、その子の管理のために辞職することになります。仕事を辞めた時、私それまで一直線に走ってきたんで、なんか大草原の中にポーンって投げ込まれたような、その子の命はどうにか地獄のような時間を乗り切って命をつなぐことができたんですけど、私は自分の生き方が分からなくなってしまった時間があります。がむしゃらに走ってきたレールがなくなった時、前を見ても右を見ても左を見ても後ろを見ても大草原で、道の続き、線路の続きがどこにもなくてですね、どう生きていっていいか分からなくなった時期があるんです。そんな時、私が始めたのは、同じような重症の子供を持つ家族の心のケアでした。先に歩いた先輩として、その後ヨレヨレになっているお母さんたちの心を支える、先に歩いたものとしてぶち当たる壁の乗り越え方、その時の自分の心の支え方、そしてその悲しみや苦しみをぶち開けられる場所として働き始めます。そんな時に書いた一つの詩があるので、また読ませていただきたいと思います。皆さんの人生の中にもそんな場面があるかと思います。皆さんの一つ一つのその出来事とも重ねながら、この詩を聞いていただけたらと思います。虹色涙のおかげさま。虹色涙が降ってきた。かわいい妖精さん、泣いてるの？どうしたの？背中の羽がボロボロで飛べなくなってしまったの。もう役に立つ仕事ができないわ。虹色涙が降ってきた。かわいい妖精さん、泣いてるの？どうしたの？魔法のスティックを折ってしまったの。もう素敵な魔法かけられないの。ポロポロポロポロ虹色涙、キラキラキラキラ虹色涙。虹色涙落ちるたび、そこには草の芽、花の芽、命の芽。一つできなくなったら、一つできること探せばいい。一つできなくなったら、一つできることに気がつけばいい。飛べないおかげでこの大地を歩き、命の芽吹きのお世話ができるのよ。魔法のスティックが折れたから、心を込めて手作りしていけるの。なんて素敵、なんて素晴らしい。できないことのおかげで できること見つけたよ。できないことのおかげでできること増えちゃった。虹色涙は虹の種、たくさんの命を芽吹かせる。七色のあなたはその種大事に育てるの。ほら、七人の妖精さんの涙が空に虹をかけた。七色のあなたの空に今日もかかるよ虹の橋。虹色涙の妖精さん、あなたが笑ってかけたスマイルレインボー。皆さんが一つできなくなった時、これは心の選択の話です。ちょっと前を見てもらっていいですか。ここに一つのお茶があるんですが、これを見た時、皆さんの心の中にはどんなことを思われますか。心にちょっと思ってもらっていいですかね。はい、聞いてみちゃおうかな。
私たちはいつも一つの実態に向き合うとき、そ
その実態や出来事には選択できる心の方向が360度もしくは球状に選択する方向が用意されているということが真実。そして私たちはその中の一つをいつも選び取っている。 A さんはプラス30の方向にこれを選んだ。 B さんはマイナス40の方向でこれを選んだ。 C さんはこれをプラス100の方向で、誰かが私のことを思って用意してくれたなんて、なんてありがたいっていう方向を選べるという。ということは、私たちはいつも選択可能な中で生きている。だとしたら、さっきどんな人が叩かれても笑ってくれるって言いましたか？心のエネルギーが満タンで溢れている、フローしている人って、叩かれても痛くないんです。気持ちいいって言っちゃうぐらい逆にこのエネルギーがいろんなことが大変すぎて、例えば私が病気の子供に向き合っている時は本当にここがなかった。そんな時もし病院のエレベーターに乗った時に知らん人が乗ってきてパンって叩かれたら、もうショックで傷ついていたかもしれないっていうぐらい、同じ行動に対しての捉え方が変わります。ということは、皆さんの心のエネルギーを少しでも増やしておいたなら、目の前の出来事、大変な出来事は小さく感じるように、もしくはいろんなひらめきや発想で乗り越えていけることができるというのが人間の心の仕組みになっています。なので選択可能なのであれば、自分たちはどの方向を選ぶのか、自分が決めて選べるんだっていうことを覚えておいてください。ただし、ポジティブな人、ネガティブな人ってよく言うじゃないですか。で、私はどうしてもマイナス思考だから、なかなかプラスには捉えられないのっていう人いますよね。その人にポジティブ、前向きな方ばっかり取ってくださいって言っても取れません。その時に大事になってくるのは、自動回路ではマイナスに乗ります。出会った瞬間、自動回路、物に出会った、その出来事に出会った瞬間、自動回路でマイナスに乗るんですね。で、乗った時に思い出していただきたい。この出来事に対してこっちもこっちもこっちもあるのが真実だったな、でも今私はマイナスに乗っちゃった。乗った後トレーニングかけ替えるんです。この出来事をプラス30に捉えるにはどう捉えたらいいだろう。で、ここはね、トレーニングです。こっちに乗るかけ替える、こっちに乗るかけ替える。で、いつもくじけるのは、かけ替えたのに次の時またこっちに乗っちゃったってなるんですね。そして諦める。で、ここがトレーニングどころだって自分の中に入れてほしい。古いアイロン地場の方が強いじゃないですか。古いアイロン地場ってほら、一回つけたらまっすぐやっても取れないじゃないですか。そんな癖なんです、これが。なので、まだ古い癖が出るなと思って、いやいや、こっちに私は付け替えるよって何度も何度も付け替えた時、こっち側が癖になります。で、こっちが癖になったらラッキー、自動回路なので、その人に出会う、その人の出来事に会うと勝手にこっちの解釈に乗ってくれるので、自動的にハートの中、心の中にエネルギーが入っていくようになる。なので、もしこの会場に、私はなかなかプラス思考、ポジティブには考えにくいのよって人がおられましたら、その癖を付け替えることは可能なんだって、乗らないはできないけど乗った後に付け替えていけばいいんだっていうのを持ち帰っていただけたらと思います。虹色涙のおかげさまもまさにそう。できなくなった時に、できなくなったことばかりを見つめるんじゃなくて、これはできないけどこれだったらできるな、今の私にはこんな大きなことはできないけど、こんな小さなことだったら積み重ねていけるなっていうものを積み重ねていく。すると、私の場合は今こうやって皆さんの前に立ってお話をさせていただいたり、 学校の教師は辞めなければならなかったですけど、今も学校を回って中学生や小学生に会うことが叶うようになりました。講演の、中盤からあとは、少し私の経験の話に入らせていただけたらと思います。ただ一方的に聞かされているので、少し体も緩めながら大丈夫ですか？パイプ椅子結構ね、お尻とか大丈夫、皆さんも少しね緩めながら聞いていただけたらと思います。さっき私が教職を辞めなければならなかった理由に、一番下の子供が大きな病気をいただいた話をしました。心臓の大変大きな病気で、1歳の時に3歳まで生きられないっていう告知を受けます。梗塞型心筋症という病気で、国内では治す方法が何もない病気でした。助かる道は心臓移植手術でしかないと言われ、たくさん苦しみ、たくさん悩みながらこの子の命の道を選ばなければならない時間に入っていきます。移植医療に関しては、本人が自分の命の選択をできない。子どもに関しては親がその子の命の選択をしなければならない。だから本当にそれは辛く、その道を選ばないということは3歳まで生きられないことを受け入れる。だけど苦しかったのは、助かる道がここにあるのにその道を選ばないのは、そこにたどり着くまでの苦労をするのが、皆さんに頭を下げて、当時募金活動を余儀なくされていました、お願いして回ることが嫌だから、苦しいから、しんどいから進まないを選ぼうとしてるんじゃないかって自分たちのことを責めたり。だけど開発途上国の子どもたちを見ると、それだけのお金があったらどれだけの子どもの命が助けられるんだろうと思ったら、命を寿命として受け入れなければならないんじゃないかと思ったり、私たちが選択したのは家で最後まで見とる、その覚悟で進まない道を選びます。砂時計を逆さにして命の時間が減っていく時間を過ごし始めるんですね。一日でも長く生きられるように体にいいことをたくさんしながらやっていくんですけど、進行性の病気で心臓の動きはどんどん悪くなり、体は臨月を迎えた妊婦さんのように腹水がたまって呼吸ができなくなり、ご飯を食べられなくなり、そんな時最後の入院の時期が来ます。その入院をしている時、私たちは重症病棟に入るんですね。その重症病棟には私たちの子供だけじゃない、たくさんの命の戦いをしている子どもたちがいました。小児がんの子、白血病の子、心臓病の子、明日の命を保証されている子どもはどこにもいない。そんな中で私たち母親は先生からの説明を受けては心がズタズタになっていくんですね。助かる道、治ることを言ってもらえることってなかなかないから。なのでママたちがその心を立て直す場所が必要でした。その場所は病棟のトイレの中。みんな自分の子供の前では泣かないでいようねって、こんだけの試練を受けて一番大変なのはこの子たちだから、私たちがしっかりしなきゃって。でも受け止められないぐらいの事実を突きつけられた時、やっぱり泣く場所が必要なんです。トイレの中で声を押し殺していっぱいママたちは泣いていました。そして涙を拭いて顔を洗って目の赤いのを取って子供のそばに帰る、そんな連続でした。その命のギリギリの戦いの場所で母親の私たちは何ができるんだろうって、病気の体を変えてあげることはできない、苦しみを減らしてあげることもできない、 そのギリギリの命の戦いの中で、神様が最後まで私たちから奪わなかった力に出会います。何だと思いますか？神様がそんな地獄のような時間の中、クタクタになった私たちからも奪わなかった力、それは愛することと祈ることでした。その力だけは深い穴の底に落とされて、爪をかけてよじ登ろうと思っても登れず、力尽きて下にうつ伏せたとしても、立ち上がれなくたとしても、私たちにできたこと、それは愛し続けることとその子の命を祈ることだったんです。そしてね、明日会える保証のない子どもたちのそばで私たちができたことは、どれだけ大好きかを伝えてあげることでした。明日会えなくなっても後悔がないように、大好きだよ、愛してるよ、ママの子供に生まれてきてくれてありがとう、私をお母さんに選んでくれてありがとう、もし明日さよならになってもいいように、それを伝え続けて眠りにつかせる。するとですね、その重症病棟で私はたくさんの奇跡を見ました。子どもたちは体は命を脅かされるほど病んでいました。だけど愛することと祈ることを注ぎ続けられた子どもたちは、心は病まなかった。心が病まなかったその子どもたちが起こした奇跡、その一つを皆さんに紹介したいと思います。一人の子どもは危篤状態に入っていました。ママがずっと付き添っていたんですが、もう危ないということで、おじいちゃんやおばあちゃんに電話をかけて、当時まだコロナじゃなかったので駆けつけるように知らせをします。しゅうくんっていう子供だったんですが、しゅうくん、おじいちゃんとおばあちゃんが駆けつけてくるから頑張ろうねって。すると弱まっていた心臓が力強く拍動を始めます。そして遠方から駆けつけてきたおじいちゃんとおばあちゃんが病室に入ってきた時、バイバイをして天に帰っていきました。でもしゅうくんはママに約束するんですね。僕ね、もうこの体は嫌だ、まだ意識がある時です。なんでしゅうくん、その体でもいいから、しゅうくんママのそばにおってって言うんです。でもしゅうくんは固くなに首を振るんですね。嫌だ、もうこんな苦しい思いは嫌だ、だからね、ママ僕はアンパンマンの中に生まれ変わるお話があったらしいんです。あの子みたいに生まれ変わりたいんだってママが言います。しゅうくん、そんな悲しいこと言わないでって。でもどうしても生まれ変わりたい、もう嫌だって言い続けたしゅうくん、じゃあ一つだけ約束してって、今度生まれ変わってもママの子供に生まれてくれるってしゅうくんに言ったら、しゅうくんはもちろんだよ、そう言って、そしておじいちゃんとおばあちゃんが駆けつけて天に帰ったんです。もう一人の子は9歳の男の子でした。多臓器の病気で、ご飯を口から食べたことがずっとずっとなかった子でした。栄養は点滴、病室で点滴をつないでずっと生き続けていた子です。その子は一大決心をするんですね。アメリカのマイアミに行って多臓器移植手術を受けるって、そして夢を叶えたいって。9歳のその子の夢、何だったと思います？皆さんの子供の頃の夢も思い浮かべながら、2人は自分たちの夢を思い浮かべながら聞いてね。 9歳のそうちゃんの夢は口からご飯を食べてみることでした。ママといつも食べることできないから、病室に運ばれてきたご飯はママが代わりに食べます。そしてママが歯ごたえを伝えるんです。これはシャリシャリしてるよ、醤油の味でね、ちょっとしょっぱくてね、これは酸っぱくてねって。食べることを経験したことのない我が子にママが一生懸命食べることの喜びを伝えるんですね。だからそうちゃんは、僕ね、口からご飯を食べたいって、そのために大きな挑戦をするって本人が決めます。リスクは非常に高い手術です。助かる可能性の方が低いその手術に挑むんですね。大手術は成功します。そうちゃんがいよいよその夢を果たす日がやってきました。ママが病室におかゆさんを運びます。何にも味のないドロドロのおかゆさんです。今の子供たちがもし口にしたらうへーって出しちゃうような、そんなおかゆさん。それをそうちゃんは嬉しそうな顔してママに口を開けます。ママがスプーンで口にあげて入れてあげると、そうたろうくんはとっても嬉しそうに、ママおいしいね、おいしいね、ご飯を口から食べるってこんなにおいしいんだねって言って喜んで食べたそうです。そして今度はね、アメリカのハンバーガー僕は食べたい、だからリハビリ頑張るよってリハビリ頑張ってたんです。だけどそのリハビリの途中で移植した多臓器が宗太郎くんの体を敵と見なして攻撃を始めます。重篤な拒絶反応です。体を敵と見なすので体はパンパンに腫れ上がります。腹水で顔も体も手も足もパンパンになった時、酸素マスクが外せない時間に入ります。ママがいつものように病室に駆けつけると、宗太郎くんは手を挙げてこうやって酸素マスクをママに取って取ってってやり続けるんです。ママは宗太郎くんに話します。酸素マスクを取ったら息が苦しくなるの、そうちゃん分かってるよね、だからつけとこうねって言うんだけど、そうたろうくんはやめない。取って取って。9歳です。もう自分の命のことがよく分かっていた。そうたろうくんに残された時間も残された力ももうわずかであることを宗太郎くんは感じていたんです。だからどうしても酸素マスクを取って大好きなママに、母子家庭で一人残していくママにどうしても伝えたい思いがあったんです。皆さんがもし今日が生きられる最後の一日だとしたら、誰にどんな思いを届けたいと思いますか？少しだけ考えてほしいと思います。宗太郎くんが最後の力を振り絞ってどうしてもどうしても伝えたかった言葉はこの言葉を選びました。声にならない声でした。ママは口元に耳を寄せました。ママありがとう、ママありがとう。渾身の力を振り絞って絞り出した言葉でした。そのママありがとうの言葉をママは受け取って、 その次の日、宗太郎くんは手に帰ってきたんです。さっき言った心の仕組みは、私はこの小さな選手たちに教えてもらったんです。宗太郎くんも柊くんも丈一郎くんも蓮樹くんも聡子ちゃんも彩香ちゃんもショーンも柊くんもみんなみんな行きたかった子供たちです。その子たちがなんで自分が苦しくなるのに大切な誰かのために酸素マスクを外してまで拍動を強くしてまで大事な人たちが駆けつけてくれるのを待てたのか、それは自分のそばで自分の大好きな自分の大切な人が自分の命の喜ぶ言葉をずっとずっと注ぎ続けてくれたから。注ぎ続けられた人間はとんでもないことができる力を持つことができる。それも自分のためではなく自分以外の誰かのためになった時、その力はとてつもなく大きくなる。それを私はあの子たちに教えられて、今子どもたちやこうして皆さんにお届けさせていただいています。あの子たちの分も学校に行った時は子どもたちにたくさん嬉しいことしてねって、たくさんワクワクすることしてねって、苦しいこともままならないことも辛いことも悲しいこともいっぱいあるかもしれないけど、くじけそうになった時、あの生きたくても生きられなかった小さな戦士たちのことを心の引き出しから引っ張り出して、自分は両手も両足も自由に動けるじゃん、今食べたいもの食べれるじゃん、ジュースもお茶も飲みたいだけ飲めるんだよねって、その当たり前のようなありがたいことを一つ一つすくい上げて今を生きる力に変えてねと言っています。そして私の子供はその中でも地獄のような時間を幾多も乗り越えた後、命をどうにかつなぐことができました。そして去年下関球場のマウンドに立たせていただきました。この下関球場は済生会病院に入院していた時、生きるための道を選ばなかった時、お兄ちゃん2人がお見舞いにやってきたんですね。子供たちって長く病院に持たない。でも私は当時5歳と3歳のお兄ちゃん2人を家に残していたので、毎週のようにやってきては私は病室を出て1人ずつを抱きかかえて大好きを伝えていました。ママがいなくてもまた1週間頑張れるように、長男をまず呼んで大好きだよ、貴則って言うんですけど、貴くんが一番好き、ママはいつも貴くんのそばにおるよってぎゅーっとしたら、今度は次男を呼ぶんです。そして次男一人の時に、かっちゃんが一番好き、かっちゃんのこと大好きだからね、いつもママはそばにおるよって言って充電させて返す。でもその時持たなくなって、お父さんが下関球場で当時夏大会やってたんです。花稜高校が優勝した年を皆さん覚えておられますか？あの年のことでした。花稜高校の決勝戦をやってる、お父さんがお兄ちゃん2人を連れて球場に行きました。私は一番下の子を抱きかかえて、窓から球場見えるかなと思って見たら、遠くに球場が見えました。一番下はヒロっていうんですけど、ヒロくん、あそこに パー君とカッちゃんおるよって手振ってみようねって言って見せてたんですけど、私はそう言いながら涙が止まらなくなっていました。なぜ涙が出たかというと、この子にあの球場にいる高校生のように高校生になることはできないんだって思ったら涙が止まらなくなってしまったんですね。子供の前では泣かないって決めてたけど、その時は止められなくなったのを今でも鮮明に覚えています。そして去年の夏、高校3年生になった三男がそこで野球大会を迎える日がやってきました。私球場の上まで駆け上がったんですよ。もしかしたらこっちからも済生会病院が見えるんじゃないかって。そしたらまっすぐ一直線向こうに済生会病院見えました。そして私とは心の中で叫んでいました。大丈夫だからねって。その叫び声を上げた時、球場からまっすぐにこっちを泣きながら見ている私の存在を感じました。大丈夫だよ。その時間のあと、地獄のような39度7分の熱が下がらなくなったり、お腹に意識のあるままメスを入れて腹水を抜いたり、もう諦めるようにドクターに言われたり、とんでもない時間がいっぱいいっぱいいっぱいあるけど、その子はその波を全部乗り越えて高校3年生になった時、この球場のマウンドにリリーフピッチャーとして立ってるからね。だから大丈夫、負けるな、絶対に負けるな。その時に私ハッとしたんです。病室の中では自分の心を支えるために日記を書いていました。親友に励ましてもらおうと思った時あったんですけど、親友に自分の子供の病気がここまで悪いことを伝えたら一緒に悲しんで一緒に苦しむと思って言えなかった。家族は家にいる家族の生活を守るのに必死でした。だから家族にもこの辛さを打ち明けることができなかった。だから自分の心を自分で支えることしかできなかった。それを日記の中で支えていたんです。その日記には時々、大丈夫、その子の命は大丈夫、だからあなたは強くなりなさい、そんな言葉がたくさん出ていました。叫び声、球場の上からの叫び声を自分が聞いた時ハッとしたんです。私は当時その大丈夫の声ってこの辺から聞こえてたんですけど、人事を超えたとんでもないことが起きた時、もしかしたら人間って人間の力は及ばないから、神様や観音様やいろんな目に見えない存在にすがった時、その声が届いてくるのかもしれないって、その声だと思っていた。その声は実は未来の自分からの声だったことに気がつきました。すべての嵐を乗り越えて橋を渡り切った後、未来の私がこの苦しい今の自分のそばに駆けつけて、ずっと大丈夫だ、だから頑張れって言ってくれていたんだっていう真実を知ったんです。私たちはいつも今を生きています。今目の前のものに向き合って生きている。だけどどんな時も一人になることはないということをその時に教えてもらいました。人生の過去でいろんなことを乗り越えて頑張ってきた自分が今のヨレヨレの私の左肩を支えてくれる。そして今目の前の大変な嵐を乗り越え終わった未来の何十年先の未来の私が右肩を支えてくれて、今のヨレヨレの私は立つことができる。それを感じ取ることができた時、今